次に8番島明日香議員。
以上8番。
8番島議員。
はい。デジタル改革についてです。冒頭に述べますことは通告書の通りなので省略いたします。1番です。ご存知の方も多いと思いますが、福島県磐梯町ではすでに2019年11月に最高デジタル責任者が設置されています。この年の9月の定例会の所信表明にて、磐梯町町長が自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力ある町を作るために、すべての町民が人に優しいテクノロジーの恩恵を受けられる環境の整備を進めていくと具体的な取り組みを交えて方針を打ち出したんです。そして2020年7月に創設されたのがデジタル変革戦略室です。さらに今年4月からはデジタル変革戦略第2期に突入し、新たに4名の副業人材を民間から登用し、計12名で構成されているという状況です。またお隣の長岡市ではほぼ週に1回、シニア向けスマホ教室を長岡高専の学生が開催しています。コロナ禍で困っていることの多くがスマホの使い方だった高齢者の方々は、孫のような世代に親切に、また何度も教えてくれて、離れて暮らす孫と LINE のやり取りができるようになったと、喜ばれているそうです。このようにスマホ教室開催などは、すでにあって当たり前のような時の中で、これから一つ一つやっていくというよりも多面的にアプローチできるようデジタル改革のための課を作るという考えはありますでしょうか。
町長。町長。
はい、はい。
ですね、質問書とちょっと、答弁書をですね、ちょっと、私なりに答えさせてもらいます。確かに今、デジタルという問題がですね、非常に大きく取り上げながらですね、課題となっております。しかしですね、私はですね、このデジタル化についてはですね、全く慎重を期さなければならんと思っております。去る6日のね、岸田総理はですね、所信表明演説をいたしました。その中でね、デジタル化は田園都市国家構想で地方の人口の減少や高齢化に対応するですね、そして未来を開く新しいですね、資本主義体制の中で地方においてもですね、このデジタル化を進めることによって国のですね、新しい方向が生まれるというようなことをおっしゃっています。ただしね、私はそこでちょっと疑問に思ったのはね、この規制緩和とかですね、来週にですね、規制や制度、行政のですね、横断的な見直しを進めるデジタル化に対する期待度は高い、その現実を踏まえてですね、しっかりとですね、横断的な組織の中で方針を示したいとおっしゃってるんですよ。その中でですね、いたずらにただデジタル化、デジタル化ということの中でですね、それを先行させるのはいかがなもんかなというふうに私は考えています。ただし今ご質問にございましたね、当然デジタル化に備えてですね、いろいろな知識技術が必要となってまいりますので、その辺の対応はね、しっかりとしていかなければならないと思っています。特にこのデジタル化になりますと、スマートフォンなりですね、パソコンなりですね、そういうものが主役になるわけでございますので、 まあ私も高齢化でね、今スマホとかデジタル、あのスマホとかですね、あのタブレットとかですね、あのいろいろ持っておりますが、なかなかですね、持っててもですね、機能を十分に使いこなせないと。私はやっぱりですね、私こそ個人としてもですね、もう少しそういう機能に対するですね、まあ知識勉強したいというふうに考えています。特にあの、まあ、この水提携なんですね、いろいろなところで講座を開いているわけでございますが、私もそういうところに積極的に参加したいなと、なかなか時間の調整ができません、できない、やりたいと思っています。そういう意味で島さんのおっしゃるね、いわゆる町におけるですね、そういうデジタル化に対応する高齢者の皆さんを主体にしてですね、機器の取り扱い等とその使用についてですね、初歩からですね、理解していただくような講座教室というのは、これは設けなければならないと私は思っています。そういう意味で今デジタル化の戦略室を私は今設けるという気持ちはない。その基本的なところのですね、状況を踏まえながらですね、本格的なデジタル化に備えてのいわゆる体制を整えてまいります。そういう意味ですね、島さんのおっしゃるご意見を多としながらですね、松は松の駅にですね、しっかりとまた対応してもらいたいというふうに思っています。要するにこれはですね、私は一番かって県のですね、懇談会の時に申し上げたんですが、このデジタル化に対してはですね、まあ、全然さっきもおっしゃるように人材育成確保がですね、全く欠かせないと。特にですね、外部のですね、専門家を招聘してですね、勉強会を開く必要があると。そしてですね、高齢者などその私も申し上げた機器のですね、不慣れな方があるので、そういう方々のですね、人の支援ありあるいは講習会というものがぜひ必要になってくるんじゃないかということを申し上げたことでございますが、まあ、この基本方針は変わっておらないわけでございますので、島さんとおっしゃるですね、そういうその体制づくりが進みます。今即ですね、このデジタル変革戦略室というものを創設するというところには考えはございません。
8番、島議員。
はい、8番まあ、なかなか難しいことではあると思うんですが、まあ、最高デジタル責任者となれば、ある程度の専門知識を持っている、まあ、人材が必要ではあるんですが、まあ、先日の都庁の広報にもありましたように、まあ、俗に言う Y 世代が半数以上、 Z 世代も少しいるこの役場職員構成であれば、まあ、十分に対応可能だと思いますし、出雲崎の役場に就職してくれた若者が活躍できる可能性もあり、新たな雇用創出や働き方改革の一役を担えると考えます。通信機器があれば新たな場所を作ることも特段必要なく始められると思います。まあ、ぜひその新規部署の創設を前向きに、また積極的に今後もご検討していただきたいと思います。丸一番の質問に続けて入ります。まあ、そもそもEC がわからないとか EC は難しいと敬遠される方が多いのも事実なんですが、まあ、そういう方々のために、その避けては通れないデジタル社会とは何ぞやという部分、まあ、自事業にどのような変化が起こりうるのか、事業継続のためにできることは何なのかという部分が不透明であることが一番敬遠される理由、一番の理由だと考えます。まあ、そこを解決するべき策というものはありますでしょうか。また事業所さんの方から何かこうデジタルに向けたその要望等が上がってきていますでしょうか。
所長、は
い、デジタル整備に対する助成についてでございますが、まあちょっとですね、さっきの質問でお答えはできなかったんですが、このふるさと一品開発支援整備事業、あるいはですね、宿泊施設の環境整備、促進事業、補助金制度等を設けましてですね、令和2年1月から町民を対象にしたキャッシュレスの使い方講座等を実施しておりまして、フォローアップを図ってまいりました。まあ、しかし今後もですね、 ご要望やあるいはのご提案に応じながらですね、前向きに一つ検討してまいりたいというふうに今考えています。
8番、島議員。
はい、8番、出雲崎の商品がより長く続き広くまた届くように事業所さんの不安も取り除くことも大切なことだと思いますので、商工会さん含めよろしくお願いしたいと思います。丸2の質問に入ります。町内事業所でもキャッシュレスサービスを導入しているところはありますし、新潟直送計画さんの方に出展されている事業所さんもある状況ではありますが、各自のウェブサイトや SNS を通して自社の商品を販売するなどに取り組んでいる事業所はまだ少ない状況なのかなとお見受けします。以前ホームページを作ったんですが、人材が少ない中で注文を受けたり返信作業に間に合わず苦情につながったというケースもあり、 EC サイトを活用しての販売に懲りてしまったという事業所さんも中にはおられると聞いています。EC サイトもおそらく使いやすさも向上していく中で、例えばこのお店にはこのサイトが合っているとか、この方法で自社ページを作りましょうといういくつかの提案ができる人材がいたり、ウェブページ作成のための費用を助成するなどの考えはありますでしょうか。
町長。
どうも。交流になるとデジタルというのはね、まあ、なかなかあれですが、これについては先ほど申し上げましたようにね、ふるさと一般開発支援事業、あるいはまたいろんな事業等ですね、全町民を対象にしたですね、キャッシュレスの使い方講座等を実施しておるというのがですね、現実でございます。
8番、島議員。
8番、少し角度を変えて質問しますね。EC サイトを利用する、理由として一番に挙げられるのは、そのポイントの還元や付与があるからという調査結果が出ています。すでに QR コードやバーコードを使ったスマホ決済でポイントが還元されたり付与されるという消費喚起策を取り入れた自治体は全国で200を超えてきました。先ほど例に挙げた磐梯町も以前実施のプレミアム商品券がすでにデジタルクーポンで1円単位で決済ができ、紙のクーポンよりも還元率が高かったです。現金派の方々からは、公費活用なのに公平性に欠けるという意見も中にはありますが、地域経済を支援していくという点で、当庁でもスマホ決済を導入したり、今後もしまたプレミアム商品券のような券を発行するっていう時になったら、商品券をまたデジタルクーポンにする考えなどはありますでしょうか。
町長。
私はね、このデジタル化に対してですね、全くですね、今どんどんとですね、制度的なものが進み、それぞれの町民が自治体ですね、それぞれ、今おっしゃるような方法策を取っておるんですが、しかし現実的にはね、私は本当にこのデジタル化に対してはね、国のね、まだね、方針が明確ではない。明確であってもそれは現実に実行されない。例えば健康保険証で、ね、マイナンバーで使えると、この春からですね使えるんだと堂々と宣言をしているのに、未だに使えない。しかもですね、それを使える措置を対応する病院内にですね、そういうところほとんどないんですよ。今須磨議員さんがおっしゃるよね、そういう対応施策を取ってもですね、出雲崎町商店でね、それを受け入れるような企業なりですね、そういう対応がですね、できておらな、なかなかできないと思うんですよ。だからね、駅河川にね、 よそでやってるんだから伊豆の駅もやろうというんじゃなくて、伊豆の関は伊豆の関なりきに他の自治体なり、あるいは商工会なりですね、町民の皆さんとこの今、まあ、避けて通れないこのデジタル化に向けてのですね、いわゆる共通的なですね、問題意識を持って、そう一歩からですね、しっかりと確かめながら、こういう制度もありますよ、将来こういうことも起こりますよ、こういうことに対してあんた方かもこういう給付の説明ない、あの導入を考えていただけるようになる、そのする、そうすることによってですね、流通局の色の面が変わってきますよというものをね、町民の皆さんから、商店の皆さんから認識してもらわないとね、制度ばっか進行したって通用しないんですよ。そうじゃないですか。このマイナンバーそうじゃないですか。何にも国の言うことになってない。ようやく国がね、先ほど岸田総理が言うように、来週、ね、このデジタル化の一貫的な横断的なね、基本的な方針を示して、総理にもこれをどんどんと採用してもらいたいということをおっしゃってるんですから、ね、あの、島木議員さんのおっしゃること、そういう制度もある、こういう利点もある、そういうものに対して、町、あるいは商店会がいかに対応できるか、お医者さん、どうとも対応できるか、その辺をですね、しっかりと確かめながらですね、制度的に採用していかないとですね、制度を作っても混乱する可能性があるんじゃないでしょうかな。まあ、そういう意味ですね、おっしゃることは分かりますが、そういう制度もあり、そういう制度を設けることによってですね、商店もまたそれなりのですね、あの幅広いですね、利益、あの、そういう活動をしながら利益を求められるということをですね、やっぱり理解をしていただけるような体制づくりを今はやるべきじゃないかなと。今こういうこともこういうこともやったらどうしようと。分かりますよ、分かりますが、その前のですね、段階が私は今の絵図巻きにはあるんじゃないかと思いますね。はっきり言ってこういう先端的なね、機器をする使いこなせる人っていうのは高齢化の人はほとんどできないと思うんですよね。だからそういう面からしっかりとですね、あの土台を作って、その上に制度的なものを入れながら、その制度は機能し、目的通りに、ね、効果を得られる、そういう形を作っていかなきゃダメです。それが大事じゃないでしょうかね。
8番、島議員。
はい、8番。まあ、私も、まあ、制度が先というよりは、楽しくこうデジタル化に向けて町民の皆さんが始められるような形でデジタル化に向けて進んでいけたらいいなと思っているので、まあ、そういうきっかけっていうのはきっと見つければたくさんあるので、ぜひその他の市町村の取り組みなんかも参考にしていただきながら、また検討していっていただきたいと思います。丸3番の質問に入ります。押印廃止やペーパーレス化に向けた行政手続きなどのデジタル化については周知され、動き出していると思うんですが、それによって全ての課が、作業の効率化が図られます。しかしながら、それに伴って人件費が削減されることなく、今ある人材を守りながら、なおかつ雇用を生み出す可能性のあるデジタル化ですが、職員の方々も不安材料は多いと思います。そのあたりはどのように対応されているのでしょうか。
長所。
はい、そうですね、このデジタル化に向けたですね、役場職員に対する施策ということでございますが、職員のですね、職員に対するスキルアップ、これに、つながる研修についてはですね、新潟県の市町村総合事務組合が実施する専門研修や新潟自治研修所で県職員と合同で実施している専門研修のほかですね、千葉県でございますところの市町村アカデミーといわれる市町村職員中央研修所、あるいはまた滋賀県でございます国際文化アカデミーの研修参加をしておりますが、また毎年1回ですね、本庁で外部講師をお招きしまして、職員が午前午後に分かれて研修を実施しております。今の時代ですから、専門研修のメニューにもデジタル関係の研修がございますが、外部講師をお招きして行う研修は総務課でテーマを決めてですね、実施しておりますので、来年度はですね、デジタル関連の研修を検討したところでございます、しているところでございます。デジタル改革は日進月歩で進んでいますので、今後につきましてはですね、住民サービスの向上と職員のスキルアップのためのですね、研修を積極的に取り組んで 参らなければならんというふうには思っているわけであります。
8番島井議員。
はい、8番。その研修は全職員が対象となっているんでしょうか。
長所。
対象はですね、全職員ですが、まあ、全てがですね、まあ、参加するというわけにはまいりませんので、その中からですね、選抜をしながら徐々にですね、いろんな研修機関に研修所に行っていただいてですね、勉強してもらうというところでございます。まあ、特に全職員対象ではございますがね、今茅野町の職員の中で若手はですね、非常にですね、このデジタル化等々の先進的なですね、この技術等々の問題については非常に精通している職員がいますのでね、まあ、そういうまず職員からですね、さらにですね、一歩深めたですね、研修をするとしていただく、そのことをまた研修所に行かなくても他の職員に勉強したことを伝えるということで輪を広げる、そういう数字を随所随所にですね、やっぱり研修所に行っていただく、いったものはただ自分のいわゆる技術習得じゃなくて、他のいわゆるかなり職員の皆さんからも、まあ、理解してもらうような、そういうですね、体制を整えていかなければならないと思ってますが、一応この研修はですね、全職員を対象にやっているというところでございます。
8番島議員。
はい、8番。その、デジタルに長けている若い職員がおられるということなんですが、逆にそういった職員の方からその、まあ、デジタルを活用して町の発展や教育に生かせるような発案というのは上がってきていますか。
はい、所長。
先ほど申し上げましたですね、今の若手職員、外部からですね、招集する講師もございます。その皆さんとですね、一緒になってですね、取り組みしながら、その成果をですね、また皆さんにお伝えするというような方程式で今進めています。
8番島井議員。
はい、8番。LINE 運用に際しても各課 の職員から意見を集めている最中ということでしたので、またそういった若い職員の方が意見を出しやすい環境づくりに努めていっていただきたいと思います。丸4番の質問に入ります。自治体が EC サイトを開設すること自体が、まあ、費用がかかると賛否両論がありますが、町内企業が特産品を宣伝するだけじゃなく、商工会や観光協会と連動してドロップシッピングで町内特産品を販売できれば、お店側の労力も削減されながらも販路拡大となり、感染症が流行しても対応可能、何より今後デジタル上の取引が普通の世界になっていく時点で EC というモールに出店できていないことは悲しいですが、未来が少し見えにくいかと思います。まあ、最近ではオンラインブドウ狩りなんていうのまで出てきていて、個人的には自分の手で借りたい派ですけど、まあ、オンライン上でもそのどう商売ができるか考えていかなくてはいけない世の中です。まあ、自店舗でウェブページを作るのが難しいということであれば、まあ、町の仕事の一つとして町のウェブサイトから出雲崎の商品が注文できるようなようにするのも、良いかと考えますが、いかがでしょうか。
長所。
ご提案のですね、ドロップシッピング、これはまあ在庫を持たないとですね、ネットビジネスと在庫を持たないネットビジネスということで知られているようでございますが、このようなオンラインビジネスに共通していることはですね、ご指摘のように SNS などを駆使しまして、商品の魅力を宣伝するだけでなく、消費者をつける引きつけるキャンペーン、プロモーションなど、購入に結びつく宣伝ノウハウを習得しないと集客はなかなか難しいという点があるようでございます。また何よりも好みの商品が、ね、沿っているかや商品の入れ替えがないとですね、 飽きられてしまうわけでございますので、豊富な商品から選んで販売できるようなことが必要ですと。在庫の管理や商品の知見もですね、販売には重要な要素があるそうあります。このようなことを考えます。町で行う、これは難しいものと考えていますが、町のですね、特産品の販路や知名度を拡大するには、現在行っているふるさと納税の返礼や地域おこし協定による PR、 そして町内店舗のですね、デジタル整備を推進するということですね。事業者自らが自分に合ったですね、商売スタイルで行っていくことが最善かなというふうに思っております。
8番、島議員。
はい、8番。なかなか簡単にはいかないことは承知の上でご質問させてはいただいたんですが、国の18歳以下の子どもへの給付金もだいぶ岸田首相は迷走されましたが、これも紙かデジタルクーポンとどちらか選べて子育て用品を購入できるポイントにするなんていう話もありました。ただデジタル化が整っていないところはその選択肢を選ぶ余地がありません。全国へ向けた販路拡大はもちろんなんですが、ドロップシッピングなどで町内で流通を起こすことも後半中に入れていただいて、子育て世代、働き世代がお店に行かなくても、例えば夜中でもタッチ一つで町内店舗でおむつや学校用品が注文できたりしたら助かるのかなと思いますので、また改めてご検討の方お願いしたいと思います。小さい町だからこそ、この人のつながりという部分でアナログも存分に併用しながら、デジタル社会に向けてみんなで一緒に進んでいけたらと思いますので、よろしくお願いします。以上です。